今日恵みをいただく御言葉は第2コリントの13章11節から13節です。第2コリント13章11節から13節。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。それではお祈りいたします。私たちをくすしき愛で愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今もなお私たちに愛をもって恵もうと待っておられ、このように御言葉を通して私たちを今元気づけて力づけてくださることを感謝します。今主を我らを整えてください。御前において御言葉を聞くにふさわしく、今この体を、この心を、魂を、霊性を、すべてあなたにあって整えることができますように、どうか助けてください。これからの一切をただ主よ、あなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。第2コリントの一番最後のところです。パウロがコリントの人たちに送った書簡、それはですね、本当にコリントの人たちのそのたるんでしまっている霊性、それを正すために時に厳しく書いたところもあります。時に兄弟姉妹を本当に戒めるために、あえてパウロ自身が本当に自分自身が悲しむほどにこのコリントの人たちに厳しく言ったところもありました。しかしそのおかげでこのコリントの、人たちはその、たるんでしまっていた霊性をね、それを整えて本当に真に本気で立ち返ろうとしている、ね、そのような、志を埋められてパウロは喜んだものです。そしてさらにこのコリントの人たちは、ね、非常に愛に富んだ教会で、他の教会の困った、兄弟姉妹たちのところに献金を募って、それで送るということも、ね、して、そういうところもあって本当にパウロは、喜びました。本当に兄弟姉妹と関わるときには、ね、互いが気持ちよくなるような、挨拶言葉、それは確かに大事です。しかしそれと同時に、もし相手の中に本当に主に意味嫌われるようなところがあったら、もう心を打ち叩いてもそれを、ね、正してあげる、そんなような関係こそが、真実な関係であるんですけども、そのパウロのこの手紙の最後のところにおいて、非常に有名な祝祷の、ね、言葉にもなっている、ね、現在のキリスト教会の礼拝の終わりにこの言葉を持って祝祷をして、祝福し祈る、ね、そんなような教会、たくさんありますね。当教会でもそうですね。このパウロの有名な祝祷、本当に結局のところ、兄弟姉妹に対して厳しいことも言ってる、そして悪しきことはそれは許すことはできない、しかしそれでも愛してるんですね。互いが互いに愛し合いなさいって、これがイエス様の戒めですけども、パウロは結局このコリントの教会に対して抱いてるものは、ね、愛なんですね。だから本当にこの有名な祝祷をコリントの教会に対して書いたんですね。 この終わりに兄弟たち、この手紙の終わりですね、パウロはこの後にコリントに、もしかしたら行ったかもしれない、行きたい、そういう願いはパウロはずっと持っておりました。そして、ね、パウロが行った時にこのコリントの教会の人たちが、ね、どういう様であったのか、それは分かりません。第一コリントの手紙、第二コリントの手紙と、ね、厳しいことが書いてありました。そして第二コリントの中においてもまだなお、パウロに敵対して、もう偽教師、偽預言者、ね、偽の霊に従って歩んでいる人たちに対してどうし、ね、この手紙を持って処置をするか、それが、そしてパウロはそれに対して厳しく言ったんですけども、その実際にパウロが行った時に、もう厳しい処置を、ね、取ることはないように、ね、パウロは、ね、願っておりました。コリントのところにパウロが行った時にどうなったのか、それは第3コリントの手紙というものはないのでそれは分かりませんけれども、とにかく愛しているんです。で、終わりに兄弟たち喜びなさい、真っ先に言われているのは、喜びなさいという命令ではあるんですけど、しかしこの喜びなさい、これ言ってみれば挨拶言葉でもあるんですね、さようならに、相当する挨拶言葉、ですから当時の、ね、ギリシャ語においては互いに、ね、別れるときに喜びなさいと言って、ね、そういうふうに、挨拶をしちゃったわけですけども、しかしとにかく喜びなさいという、ね、この、ね、命令、そしてその次に完全なものになりなさい、完全なものになる、キリストにあって確かに私たちは、ね、完全なものになることができるんですけれども、この私たちは一人では完全なものになることはできません。この教会という交わりの中において、互いが互いに関係を持ち合って、そして、完全なものになっていくことができるんです。一人では、何かすることはできないんですね。エペソビトの手紙の4章を開きたいと思います。完全なものになるとは、ね、すなわちキリストの満ちた様にまで、ね、成長していくことであるんですけども、エペソの手紙の4章11節から、16節までのところです。まずエペソ書の4章の11節から16節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちがを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。アーメン。キリストの満ち満ちた御丈にまで達するために、これが私たちも目指すべき、完成の目標です。要するにキリストの満ち満ちた御丈にまで達する、そのためには、一人ではできないということがもう明確ですね。無教会主義、内村勘蔵が、それを、立てたんですけども、しかし、教会という建物ではなく、生徒の集まりだけ、が大事だけれども、結局ですね、一つのところに集まるということ、共に集うということ、これがとても重要なわけですね。教会はキリストの体です。そしてこの教会という場所、これを古代の生徒たちは、ある人は家、ある人は職場、そこにともどもがキリストがにある人たちが集まって、そういう時代もありましたけれども、しかし今この日本においては迫害はない時代です。しっかりと教会は集まって、ともどもが互いに 教え合い、戒め合い、進め合って、そして互いに愛し合って、互いが互いを立て上げ合う、この11節に、ね、4つの職責、ね、預言者、伝道者、牧師、また教師、出てくるんですけども、そのようなお互いがそれぞれ主から与えられた職分とまた異なった賜物を、それを持った生徒たちが共に集まって、その賜物を互いに出し合って、そして共々が信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達して、完全な大人になって、キリストの導いた御丈にまで到達する。これを私たちも目標としていくべきです。で、さらに14節から読みますと、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。アメン。頭なるキリストに達するために、そのためにこそ、キリストによってこのお互いが互いにふさわしい力量に従って働き、そして愛の結び帯によって互いが互いを結び合って、結ばれて、そしてこそ、成長して、頭なるキリストに到達することができる。ですから、個人プレーではないんですね。確かに、教会において、まとめる役も必要です。もろもろの、教える人も必要ですし、また、癒しを用いる賜物を、進めをする賜物を、また、与える賜物、そのような、賜物を持った一人一人が必要です。それの一人一人が、互いに愛し合って結び合って、キリストにあって結ばれ、愛によって結びつけられて、そして互いが互いを立て上げる、こうして完全なものになっていくことができるんです。パウロは、終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。本当にこの完成を目指して進み行きなさい。パウロはこのコリントの教会に進めました。そして3番目に、パウロが言っていることは、慰めを受けなさい。本当に人はですね、ただ戒められたり打ち叩かれたり、ということでは心はしおれてしまいますけれども、しかし、キリストは慰めを与えてくださるお方、また聖霊様も、御霊は慰め主とも、言われる、そういう別名もあります。本当に私たちの罪によって、また悪魔サタンによって、傷つけられてしまった、その心、体、それを聖霊様は慰めてくださって、励まして立て上げてくださいます。パウロはコリントの教会に対して、時には、本当にとても厳しい言葉を、発しました。しかし、厳しい言葉を発した後には、この慰めの言葉を、このようにかけてくれましたね。ですから、ただ、戒めて、厳しくして、打ち叩いて、それで終わりではない。パウロはしっかりとその後、本当にあなた方のことを、もう本当に心底を愛してますよ、という、その、熱烈な愛の告白を、第二コリントの方ではしており、そして、ついにその、以前の、汚れた罪、情欲を捨て去って、正しく立ち返ったということを聞いて、パウロは、手紙の中でも喜んでおります。そして、さらに慰めの言葉を、かけております。主は慰め主です。ですから、ただ、もうきつい言葉を言い放って、で、それで、そこで終わり、ということではありません。慰めもまた、私たちは必要です。なぜなら、イエス様は、私たちを本当に愛を持って包んでくださり、また、聖霊様も慰め主として、現れてくださったからです。そして、4番目には、一つ心になりなさいでした。 また5番目が平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。先ほどのエペソの4章において、もう本当に互いが互いに、ね、一つになる、互いが一つ心になって、また平和を保つ。本当にこのキリストの、ね、愛の絆は平和の絆で満たされ結ばれて、そしていよいよキリストの体が一つとなっていくことができるんです。先ほどの エペソ書の4章では、さっきは11節から見ていったんですけども、今度はですね、1節から、6節までを読んでいきたいと思います。1節から、6節ですね。さて、主の囚人である私はあなた方に進みます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と乳和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。アメン。ここでも一つという言葉が何度も何度も使われております。そして御霊の一致を熱心に保ちなさいと3節で、ね、進められています。平和の絆で、またね、御霊の一致を熱心に保ちなさい。これがね、パウロがね、コリントに対しても、エペソに対しても、その教会に対して、すべての教会に対して、御霊にあって一つになるということ、熱心にね、一致し、そして平和を保つということ、この愛の絆でもって、ね、一つを保つ。これがね、パウロの、このコリントに対しても、エペソに対しても、ね、言っている共通のこと、すなわち全教会に対して共通に進められていることですね。私たちはキリストにあって一致し、またキリストの絆で結ばれて、愛の帯で結ばれて一致を保つ。それがこのパウロの教会に対するその命令ですね。さらに第2コリントの13章の12節では、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。アメン。この聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わすこと。まあ、確かに当時ですね、当時の、ギリシャ圏の国々においては、ね、口づけ、これは、ね、挨拶の代わりに、しているところでした。まあ、日本ではそういう習慣はないんですけども、けれども、特に重要なのは、この聖なる口づけ、ね、聖なるです。本当に主にあることの清さをもって互いに挨拶を、ね、交わし合うということ、これが重要です。冒頭の、黙祷の時に、ね、宣言しました言葉が、ルツ記の言葉ですね、ボアズが出てきました。ルツ記の2章の4節のところで、その挨拶が出てくるんですけども、ボアズは当時の、ね、有力者でした。当時は、ね、四式の時代です。とても霊的に荒んだ時代でした。そして、ボアズの、ね、お父さん、お母さんは、マタイ福音書の一章に系図が出てくるんですけども、ボアズの父は、ね、サルモンという人で、そして、ボアズのお母さんは、ラハブでした。ヨシアキに出てくる遊女ラハブ、それがこのボアズのお母さんでした。家庭環境的には、ね、非常に厳しい、遊女でのカナン人ラハブを、ね、妻にめとった、サルモン。ちなみにサルモンの名前の意味は、ね、シャロームに似てますね。そうです。平和を愛する、そういう名前。 平和を愛するという意味がサルモン。サルモンはですから平和を愛する人です。平和の愛の一致を保つ人が、遊女ラフを、イスラエルの中に入ってきた遊女ラフを、彼女を結婚して、面倒を見てあげて、そしてラハブも本当にイスラエルの中で、誰よりも、イスラエルの女性の誰よりも主を愛する熱心な志でした。本当に、面白いです。時代は、知識というすさんだ時代、社会情勢は最悪の時代の、時に、この、もう一癖も二癖もありそうな夫婦、その家庭環境の中に育ったボアズがこんなにも有力者で人格者になった、一体どうしたらこの、栄光の子育てができるんでしょうね。このサルモンとまた遊女ラハブの、遊女ラハブ、カナン人です。生まれつきのユダヤ人ではありませんから、御言葉教育を受けておりません。立法の、理文字も知らずにそれまで、来ました。ですから他のイスラエル人女性に比べればもうどんなに、遅れを取っていたか、ラハブからすれば本当にイスラエル女性羨ましい、本当に生まれながらこの御言葉教育を受けてきたかったけど受けられなかった、そのラハブがどうしてこの、素晴らしいボアズという子供を育て上げて、ボアズを一人前に、しかもこのすさんだ時代の中で有力者に信仰者に、どういうふうに育てたのか、本当に私たちもそこに心を馳せるところです。まあ結局彼女は誰よりも主を愛したんですね。何よりも主を愛する志、これはいかに、生まれあるいは育ちあるいは知識、それがなくとも本当に主を愛する心、そして御言葉を慕い求める心、御言葉を敬う心、これがある女性は、まあ、きっとこのサルモンに、御言葉教育を任せたことでしょう。そして、このボアズ、ルツ記の2章の4節のところに、このボアズの家庭が、またボアズの職場が、どういう挨拶で満ちていたか、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいと先ほど書いてありました。どのような挨拶で、満ちていたかわかります。ルツ記2章4節、ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。アーメン。このボアズと狩る者たち、これは要するに、雇用主とまた、労働者の関係、まあ、ですから、主人と従業員の関係ですね。ボアズと従業員の、関係、それは祝福の挨拶言葉で満ちていました。主があなた方と共におられますように、社長がそういうふうに挨拶して、そして従業員が、主があなたを祝福されますように。こんな会社、皆さん作りたいですね。本当にこのような会社を作っていただきたいです。そして本当に事業が祝福されて、その、時代がいかに主を知らぬ、すさんだ時代、今の日本まさにそういう時代ですけども、そうであったとしても、その中で着実に有力者になって栄えていく。そして、本当にこの素晴らしいルツのような女性が、突いでいくような、本当にそういう祝福の糧に なっていきたいと思います。祝福の挨拶言葉。互いに聖なる口づけを持って挨拶を交わし合う。このような祝福の挨拶を交わす。きっとボアズはの家庭、サルモンと、また遊女ラハブのその夫婦は、このような祝福の挨拶で満ちていた。だから、ボアズはそれを見て成長していったんでしょう。栄光の家庭を築き上げていくときには、ぜひ祝福の挨拶言葉を、家庭の中で満たしてください。家庭の中が祝福の挨拶言葉ではなく、互いにけなし合って、口汚くののしり合う、そういう家庭は絶対に成長しないです。時代の中でどんどん悪くなっていってしまいます。けれども、祝福の挨拶言葉を持って、互いに挨拶を交わし合う。そのような家庭、またそのような交わりの場、それは本当に祝福されていきます。本当にこの天聖教会においては、 この祝福の挨拶で、ね、互いに、送り出し合う、ね、これとても素晴らしいことです。ぜひ皆さんも、ね、これを進めて、ね、いきましょう。パウロは、ね、このようにしてこのコリントの手紙の最後に互いに一つとなるということ、そして祝福の挨拶を送り合うということ、これを、進めたんですけど、そして最後の最後に、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。三位一体の祝福。この三位一体、父、子、御霊が互いに愛の交わりを保ち合って、そして一つになっている。三位一体です。三つが一つになる。それと同じように皆さんも大勢いることはいるんですけど、しかし、キリストにあって愛において一つとなる。このことをパウロは進めて、そして最後の最後に、神様の三位一体のその一致、一つとなっている様をもって、このコリントを祝祷して、そして手紙を閉じました。どうか皆さんは、この三位一体の神なる主からのこの恵みと一致が、愛の一致が豊かにありますように。そして、この天性において、これから、私と河合先生は今日、韓国に立って、10日ほど、ここは開けるんですけど、しかし、私たちは互いにキリストにあって一致しているものです。どうか皆さん一人一人がこの場所を守るときに、本当に愛を持って一致しましょう。時には、厳しく戒めることもあるでしょう。しかし、そのうちにはしっかりと慰めも忘れることなく、愛によって、一つとなっている。この状態が必要です。どうか皆さんは、キリストにあって一致を保ち、そして本当に愛を持って、麗しい一つとなっている、その教会の様、それが豊かにある、この皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。この言葉によって本当にパウロはその愛をコリントの教会へと本当に示して、そしてパウロ自身が他の働きへと凛々しく強く向かうことができました。本当に私たちも今このところにおいて互いが一つところに集められておりますが、本当に愛を持って一致を保ち続けていくことができる私たちでありますように。そして本当に心の内をあなたにあってますます新たにし作り変えられて、また兄弟姉妹たちを互いが互いに立て上げあって、このようにあなたの愛の教会をますます強く凛々しく さらに大きく広げていくことができる私たちでありますように。そして本当に私たちもパウロのような広く強く大きい愛の志を持って、そしてあなたの働きへとますます進んでいくことができますように、どうか助けてください。あなたが主よ、あなたの愛されたこの群れをますます豊かに祝福してくださいますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちをあなたが愛してくださる愛に打って、私たちが憐れみを打ち、愛によって許されて、愛によって恵みのうちに住まわされていることを感謝いたします。愛によって私たちは作動されて、愛によってあなたが整えてくださったキリストの本当に完成してくださったその宮とを共について行き、神の子供としての主よ面目を整えられて、後に神の子供として私たち一人一人が愛によって実られた形で御国へと改善していくことを心から感謝いたします。愛によって今日も実られたものが御前において、主が仰せられたこの御言葉を通して、主よ私たち自身が愛によって実られたものとして主の御名を褒めたたえることができますように、今日も信仰告白ができるこの幸いを与えてくださったことを感謝いたします。愛によってあなたがなさろうとしているその全ての技にアーメンと 当に主に預かることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日もあなたのその尊い愛によってなされるその技が、私たちの重い心、感情、霊魂、魂に豊かに与えられ、手足の技に豊かに与えられて、主の愛によったその完璧な技に私たちが合わされ、そしてそこに接ぎ木されたものとして歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。愛によって今まで私たち自身に実られた一つ一つを感謝するものでありますように、そしてこれからも愛によって本当に整えられつつ、完成されつつ歩む私たちの歩みを主にあって本当に感謝して、豊かに歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。全世界の教会がこのキリストのこの愛によってという言葉によって、主よ、本当に父なる神様をよく知ることができますように、父なる神様がイエス・キリストを惜しまずに与えてくださった愛によって、私たちが今その父の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かっていることをしっかりと覚えて、主を愛する者として豊かに許されて、豊かに本当に恵まれた者として、これからももっともっと主にあって、この与えられた愛、憐れみ、許し、その恵みに、恩を返す一人一人として整えられ、歩むことができますように、祝福してくださることを感謝いたします。今日愛によって私たちを招き、愛によって語り、愛によって賛同し、愛によって私たちを用い、愛によって私たちを励まし、愛によって私たちを歩ませ、栄光から栄光へと歩ませてくださる主のなさる愛の御業に心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が主イエス・キリストの名前を豊かに聞いて信じて、豊かに救われる今日一日でありますように祈りましょう。世界中の教会が、またクリスチャンの一人一人がイエス・キリストを届けるこの愛の技に励む今日一日でありますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルの救い、イスラエルの守りのために祈りましょう。イスラエルがことごとく救われて、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、イスラエルに主の恵みがとどまりますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパの繁栄、祝福のために祈りましょう。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く、父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちの世代が救われつつあります。このような大いなる働きをしてくださったアメリカやヨーロッパの国民が、今世紀においても主にあって大いに生んで増えて地に満ちていき、そして栄光の種族として地の果てに至ることができますように、今日も祈っていきたいと思います。特にアメリカのトランプ大統領やその側近たちのために祈りましょう。手こを行うあらゆるその品性がまっすぐにされて、主の皆が崇められますように、イエス・キリストにあって編み出したそのすべての政策がことごとく成功して、主が栄光を受け取ってくださいますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様がアジアの主となってくださいますように、もろもろのアジアの国々が本当に偶像崇拝を全部やめて、そしてイエス・キリストに預かることができますように、今日も祈りましょう。北朝鮮から核爆弾がなくなりますように祈ってください。三大接種をするためにあらゆる血を流してきた金日成一家のその全ての接種が 今年取り除かれますように、今日も祈りましょう。そして突然本当に現れて、突然大統領になり、今韓国の土が出たあらゆる民主主義を否定しているムンジェインとその側近たちのその働きが主にあって取り締まられ、そして頓挫しますように、今日も祈り聞きたいと思います。国連安保理のその全ての約束事を違反している北朝鮮です。それをまだ陰で隠れて助けている韓国政府です。この2つの国が神と人の前で隠れてするその全ての技に主の御手が与えられますように、そして隠れてやっているその全ての様が全部暴露され、そしてあらゆる悪の絆が解かれますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリストを生きておられる神の御子です。世界中の教会がこのイエス様にあって産んで増えて地に満ちていきますように、栄光の民、栄光の種族でいっぱいとなられますように、今日も祈りましょう。私たちのクリスチャンホームが守られ救われますように祈りましょう。そして私たちの職場が、私たちの事業所が守られ祝福されますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリストを生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちの主であり王であることを本当に感謝して、今日もこのイエス様にあって豊かに預かり、豊かに進んでいきたいと思います。聖霊様が私たちのこの歩みを豊かに助けてくださることを信じて、今日の歩みを主に委ね、イエス様の御名を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。愛する主よ、このあなたの愛された教会のエクレシアの一人一人がこの場所に、またインターネットを通して各地に、そして主よ、昨日は成田において、茨城において、東京において、あなたの御言葉に従う一人一人がおりました。どうか彼らを本当にあなたの愛の一致によってパターン真似てくださいますように、また本日新たにこの愛の一致の交わりに加わってくる姉妹がおられます。どうかあなたが彼女を豊かに祝福し、そして友どもがキリストの愛のこの共同体のその御霊のにあって、御言葉にあって、イエスキリストにある愛の一致を保っていくことができるこれからでありますように、どうか助けてください。主よ、どうか私たちが本当に韓国においても、日本においても、中国においても愛の一致を保ち続けることができますように助けてください。主よ、どうかイエスキリストにあることの一致、その一つであるという様、その一つさをもって本当に世の人々が見るときに、確かに私たちのうちにはこの一致を保たせてくださるキリストが生きておられ、働かれ、栄光を表してくださるお方であるということを本当に世が知り、また私たちがしっかりとそこに根付いて進んでいくことができますように、どうか助けてください。主よ、今から祈ります。その祈りのうちにあなたが答え、共にいてくださるように、そして祈るべき言葉をその唇に授け、また宣言するべき御言葉を授けてくださるように、御言葉を信仰を混ぜて宣言し、そのことによって世界をより動かし、今この時間をより動かしていくものでありますように、どうか導いてください。私たちは今日も 神と人との間に立ち取りなし祈る祭司となります。どうかその務めを十分に果たさせてくださいますように、一人一人が力を得てその働きを得ることができますように、聖霊様は私たちを取りなされた時に本当に言いようもない深いうめきを持って取りなしておられたことを感謝いたします。今なお取りなしておられることを感謝します。私たちも主よ、そのうめきを共にして今ここにおいてともとも一致して祈ることができますように、どうか助けてください。聖霊様、あなたが支配し助けてください。これからすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
むしろ愛を持って真理を語り